唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光が常しえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光が常しえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光が常しえにありますように。主よ、主の家族である教会を絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免れ、良い行いをもって熱心に主に仕え、皆の栄光を表すことができますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神 主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって、過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。 そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父よ、あなたは私たちの盾、私たちの王です。あなたはあなたの国、あなたの義を慕い求める者たちを高く上げられます。あなたの真実とあなたの恵みが皆を喜ぶ者と共にいつもあります。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩です。主イエスの尊い血を通して結ばれた契約を心から感謝し、あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてくる者たちは、あなたが探し求めておられるものではないでしょうか。あなたの恵みと平安をお注ぎください。聖霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、皆のためにあなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。神様、日の下に新しいものはなく、すべてが過ぎ去ってしまうとの伝道者の言葉を思い起こします。人が追い求めるもの、人が欲するものは何と虚しいものばかりでしょうか。私たちは主イエスにある宝を知り、すべてにおいて満ち足りる術を知りました。あなたがおられるゆえに、あなたが万物の主であられるために、あなたがすべてを恵んでくださる天の父でおられるから、思い悩むこともありません。それゆえに与えられているものの中で小さなものもなく、あなたからのものに感謝と喜びを持って、その恵みを楽しむことができます。不平と不満の声の絶えないこの世にあって、あなたへの信仰が人をこれほどに豊かに生かすものであることが知らされました。ありがとうございます。私たちの願いは、世の虚しいものではなく、主イエスが十字架を通して示された道に迷いなくまっすぐに歩むことです。日々受けるよりも与えることを心の中心として生きられますよう、私たちにキリストの心をお授けください。どうかますますあなたの御光を輝かすものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からを救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第17章1節から15節です。新約聖書の202ページです。 ヨハネによる福音書第17章1節。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神である神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つになるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間これらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。
十字架を前に主は、私は一人ではない、父が共におられると語られました。一人ではない、天の父が共におられるゆえに、主は十字架の道を通ることができるのです。と同時に、一人ではない、父が共におられるゆえに、ご自身が十字架と死で終わらない。神はご自身を死んだままにしておかれることはなく、蘇らせられることをも見ておられました。そして主は弟子たちに、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平安を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると語られました。ご自身に従う弟子たちを待ち受けているのは厳しい苦難です。後に十字架と死を通られた主がよみがえられ、勝利の主が彼らに表されるのです。私はすでに世に勝っているとは、その勝利を知っておられる主イエスの言葉です。すなわち、一人ではなく神が共におられるとは、おぼろに見える事柄ではなく、確実な事実、知識ゆえの主の言葉でした。そしてご自身のその勝利を見る弟子たちが、彼ら自身を待ち受けるあらゆる苦難を、主イエスにある勇敢さを持って、主イエスが歩かれたように進んでいくようにとしてくださったのです。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとは、今日キリストの十字架を愛し、キリストに従って生きる者たちにも力強く力を与えられる言葉です。今日のキリストの者たちをも立ち上がらせる力です。それから主イエスは天を仰いで言われました。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてくださいと。ここでもう一度ご自分の時が来たと言われる。十字架と死の時がさらに間近となったからです。その時にも、死が間近に来ている中でも、天の父の栄光を表すためにと願っておられる主、子に栄光を与えてくださいという願いは、父の栄光を表すためのことでした。十字架と死を取られる御子、その聖なる犠牲は、神のこの世への慈しみと愛を表すものです。そして人のための代償の捧げ物となって、神の御心を行った御子のお姿にこそ、神のお姿が、神の人へのお姿が映される。それこそ神の栄光を表すことです。神の御心に従い、ご自身を惜しまなかった主イエスを復活させられた神の義の技も、神は神であられる、神が神であられる、神の栄光を表すことです。神のなさることの深さ、人への限りないその御心の勝利です。注目したいのは、主イエスが十字架の道を進まれるのも、ご自身の死も、また復活も、すべて父の御名のために、父の栄光のためであること。主イエスの御心はそれに満ちていることに気づかされるのです。心と魂と力と、あなたのすべてをもって主なる神を愛しなさいと言われる主イエスの言葉を、私たちも心の軸として生きたいと思うものです。主は、私は行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたと祈られました。そして今、神の栄光を表すために、行うようにと言われた神の技を完全に成し遂げるために進まれようとしておられる時です。 父よ、時が来ましたと。この時とは人にどのような意義があるでしょうか。父が定められた時、主イエスがこの地上に誕生されたのはこの時のためです。生まれる時からほふられる時まで、そのすべての時が肥えた傷のない子羊のように備えられ、捧げられるためにすべての時があったのです。なんという恵み、なんという感謝でしょうか。神がその御子に、その御子にすべての人を支配する権能を与えられ、子に永遠の命を与える権限があるとされたとあります。心からアーメンではないでしょうか。この福音書の5章27節でも、主は裁きを行う権能を子に与えられたとも言われました。命に預かる者と滅びる者との運命を主イエスがお決めになるのです。ただ8章で主がユダヤ人たちに、あなた方は肉に従って裁くが、私は誰をも裁かないともお語りになったことを共に思い起こしたいのです。そして十字架と死を通られる主イエスについて、使徒ペテロは、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。十字架にかかり、自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたと証言しているのです。十字架ほど不当極みはありません。人への神の愛と正しい神の裁き、両方を完全に成し遂げられる神にご自身を委ねられたのです。そういう神の御心を知るキリストだからこそ、世界のすべての人に対し慈しまれ、忍耐の限りを尽くされ、そういう御子だからこそ、すべての裁きが神の御心にかなう、正しく行われると、その真実もご一緒に記憶したいのです。父よ、時が来ました。ほふられるために生まれ、傷のないものとして生き、その時を迎える。主はなお祈られました。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていったあの栄光をと。世界が作られる前に持っていた栄光、その栄光を知るすべがありません。御子のみが知る栄光です。ですからこの栄光については知るすべもないので、私もそれがどのような、どれほどの栄光であったのかを示すことはできません。主イエスのみが知っておられる栄光。しかし、ここから一つ思うのは、その栄光のもとにいた、おられた。その栄光を見たことも、知るすべもないのですが、その栄光を持っていた主イエスが、この地上に来られ、見たものは、どれほど悲惨な世界だったのかと思うのです。それどころか、主イエスにある神の栄光を踏みにじるのを見てこられました。そして今、なお、時が来たと言われ、悲惨なほどに神の栄光を踏みにじる、そのただ中を通られようとしておられるのです。その時、主は祈られました。身元で、持っていたあの栄光を与えてくださいと。今その栄光を与えてくださいと。そのこの意味は分かりません。ただ私たちが知っているのは、この世では栄光ではなく十字架、今主イエスを待ち受けているのは栄光ではなく恥辱であることです。しかし恥辱が待ち受けているこの時、主は神の栄光が与えられることを 祈られる。この世で恥辱を受けることが神の栄光を受けることであるなら、それこそ人が願うこと、最高に幸いなことと示されるのです。この世にあってどのような境遇にあっても神からの栄光を受けられることを求める。しかし実際には人のために受ける、御心のために受ける恥辱、神に認められ神からの栄光を受けられるということなのでした。私たちは知っています。主が受けられた恥辱こそ人への命、人の命、感謝と賛美と栄光であること、神に喜ばれることであることを、その時を取られた主が栄光の主、よみがえりの主となられ、人に生きる道を切り開いてくださったことを、その恵みを知っている人は数え切れないほどの天使が黙示録で御座についておられる方、子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるようにと表されている、その天使たちの声に合わせ共に賛美するのではないでしょうか。この世でどのようなことにさらされても、神のもとでのその栄光を見る、その栄光に変わるものはない。十字架を前にし、それを切に願われる主がおられたことを心に刻みたいのです。とともに、栄光を与えてくだ、今与えてくださいとは、ご自分のためではなく父の栄光を表すため、特に今主の御心は弟子たちのため、彼らを思う心でいっぱいと見えるのです。今栄光を与えてくださいと願われたのも、ご自分の弟子たちのためと思われるのです。主は言われました。世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからですと。この主イエスの祈り、ご自分の弟子たちをご自身のように思う御心が、彼らのために最後まで最大限最善をという御心が表されているのです。ところで一つ注目したいのは、ここで主イエスはご自分の弟子たちのことを天の父が与えられたと言われました。彼らがもともと父のもので、父が主イエスのもとへ導かれたと言われるのです。このヨハネの福音書が示す弟子たちの主イエスとの出会い、洗礼者ヨハネの証言を聞きついてきたアンデレとヨハネ、その二人の紹介で兄弟のペテロが、フィリポはガリラヤに戻ろうとしていた時に主イエスから声をかけられたとあります。ナタナエルはそのフィリポが声をかけてくれたので主イエスと出会うのです。その一つ一つの場面、出会いを思いますと、人の目には紹介で、声をかけられ、人の意思でということのように見えますが、主はここで彼らがもともと神のもので、神がご自分に与えられたと言われるのです。人の意思や考え、目に見える判断を超えた神のご配在があったのでした。神のなさる不思議とご支配があるとの事実、私の意思ではなく人の意思によるのではなく神のご配在がある、本当に良かったと心から安心してそう思うものではないでしょうか。いずれにせよ、人の知恵ではない、 知恵ではわからない。しかし主はここでもともと神からのもので神の導きによって与えられた人たちというのがどのようにしてわかるかについては示してくださいました。主は私は彼らに皆を表しました。私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからですと言われました。これは明快なことです。御言葉を聞かず聞いても受け入れない人、信じない人はつまずいて離れていくか敵対しキリストを退けようとしたのでした。しかし弟子たちは主からの言葉を聞き、これまでの自分たちの知識を改め、キリストのものを受け入れ、これこそが真理であることを見て信じたのでした。教会の働きの中でも霊的に目が開かれ、人から出たもの、神から出たものを見分け、神からのものを受け喜び信じ、自らを改める人、その人はなお神の言葉を聞き続け、さらに神からのもので満たされるのを見るのです。それを見ることほど教師たる者たちに喜ばしいことはありません。そのような人が一人生まれる、現れることに天では大きな喜びがあります。天使たちは共に喜ぶのです。彼らがもともと神からのものであったということもよくわかります。人の意思を超えるものがそこにあると見るからです。そして今もその人たちのために力を注ぎ、最善最大限神にお願いし取りなす主イエスのお働きがあることをも見るのです。天の父の御言葉を受ける弟子たち、主イエスの御心に彼らがいかに尊く宝であったか、父のものであることが御言葉を受け信じ変えられる彼らを見て日々確かめられることに、主イエスは日々の労苦、これからなす生みの苦しみをもお忘れになられたのではないかと想像します。今その弟子たちのために祈っておられます。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いしますと。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。さらに私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。およそ3年と言われている主の時に彼らを教え導き守ってこられました。今やご自身のすべてを注いで守ってきた主の弟子たちを地上に残していかれる。しかも守ってきた彼らを待ち受けていたのは、彼らを噛み裂く狼どもです、人です。そしてその弟子たちがそのような目に遭うのは、主イエスご自身に従うゆえにということであります。と同時に彼らの弱さをもご存知です。悪いものから守ってくださいと。彼らは大丈夫、守られるということではなく守ってくださいと願われたことに、その霊的な戦いが人が思う以上に厳しく激しいものであることが響いているのです。そして主イエスご自身が受けられる苦難を知っておられるからこそ、 それは避けられないことをも、またいかなる忍耐の時を通り抜けなければならないことかを知っておられるのです。守ってくださいと、悪から守ってくださいと祈られました。悪しき者たちによる迫害に会わないようにと祈られませんでした。彼らを待ち受けている厳しい道をご自分のように最後まで通り抜くことができるようにと守ってくださいと祈られました。そのようにして彼らも狭きも険しい道を通ることを通し、十字架による勝利を知るようにと、キリストの良い技に生き、その良い技ゆえに恵みに預かる人を見て彼らも喜ぶ、父と子が一つの御心でなされた聖なる犠牲によって生かされる命を見て喜びで満ち溢れていたこと、その喜びに彼らも一つになって預かるようにとされたのです。その信仰の道を生き抜き、勝利と栄光に預かれせよう、悪から守ってくださいと祈られました。私たちの日々のどの場面においても、主イエスの十字架は私が進むべき選ぶ道、判断を示しています。十字架は教えています。主イエスの十字架を愛していきましょう。十字架を前にし、人の弱さや苦難、忍耐を同情できない方ではない、知っておられる主イエスが、主イエスの祈りが、悪から守ってくださいと、今も信仰の道に励んでいる者たちのためになされています。お祈りをいたします。天の父なる神、御子を与えられ、御子を通して一人一人あなたのものを導かれる、あなたの不思議とその御業を感謝いたします。今も聖霊を与えられ導き、なお御子の祈りと取りなしがあることに感謝するのみです。どうか私たちも願います。誘惑に陥らず、悪から守ってください。何事においてもあなたがおられるこの真理に立って、主イエスが願い求められたあなたからの栄光を望みとし、良い技に励むことができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日は初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方を立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日の礼拝後には全体行事はありません。ただロビーでミニバザーが行われる予定です。そして今週の11月2日土曜日午後12時30分に湘南キリスト教墓園で墓園礼拝が予定されています。お申し込みされた方はご参加ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。